マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第64回目の配信になります。今年最後の配信になります。今年も1年間、このポッドキャスト番組を聞いていただきまして、ありがとうございます。まあ、今年1年間、マイクロソフト関係でいろいろあったんですけども、まあ、重大ニュースとかね、そういうことはやるつもりないんですけどね、一番いろいろ何があったかって話をちょっと振り返ったりしますとね、やっぱり私の中で一番大きいのは、ビジュアルスタジオ2010。まあ、あれがね、ドットネットフレームワーク4、でシルバーライト4ということで、新しい環境ができたというのがやっぱり大きいのと、あとはですね、やっぱオフィス2010ですかね。まあ、そこらの話、ね、オフィス2010とか登場しまして、まあ、それがWindows Live 上のファイルをですね、直接保存とかね、操作、編集できるようになったっていうのは、やっぱりちょっとそういうのはね、大きいのかなっていうふうに私は思ってます。新しい OS が出たとか、そういったことはなかったんですが、まあ、そこら辺含めてですね、結構今年もいろいろあったんじゃないかなと、私は思ってます。そんなところでね、まあ、私もいろいろあったっていうのと、まあ、マイクロソフトの MVP、いただいたっていうのはやっぱりちょっと私個人的にはね一番大きいニュースだったんじゃないかなと思っております。まあそんな中ですね、まさに来年起こるであろう大事件、まあ、日本ではですねという話で、やはり我々をしたいのは Windows 本制版ですね。まあここら辺の話をですね、3ヶ月前9月にですね、まあ、開発機を私実際見せていただいたっていうことで、Windows Phone 7の話をさせていただきましたが、もう一度ですね、あの後いろいろ情報入ってきましたんで、まあ、前回お話した内容とちょっと重複するところもあるかと思いますが、今回改めてまた Windows Phone 7の話をしたいと思っております。はい、そういうことで Windows Phone 7の話って言いながら、昨日のドットネットラボの勉強会でマイクロソフトのエヴァンジェリストの田中さんという方にですね、お話をいただきまして、そのまま聞いたことそのまま喋るんだろうっていうツッコミ入れられたらちょっと私も困っちゃうんですけど、まあ、特にですね、昨日お話しいただいたのが、まあ、Windows Phone 7の紹介の話もありましたし、具体的な開発の話ですね、そこら辺のお話をですね、70分かけていただきまして、お話説明をしていただきました。まあ、その中でこれはっていう、まあ、開発というよりですね、Windows Phone 7の背景的な話とか、そこら辺の話をですね、させていただきたいと思っております。で、Windows Phone 7。で、今、スマートフォンって言えばですね、iPhone と Android と、ね、二大勢力みたいな感じで盛り上がってますけど、盛り上がってるんだけど、Windows Phone 7って出るの。Windows モバイルの状況とかもあったんで、まあ、皆さん、あまり期待してないっていうのが、私の周りの雰囲気です。なんか思うんですが、皆さんね、実況をご覧になってる方って少ないと思うんですが、私はですね、実況何度か見させていただいてるんで、個人的に非常に期待してます。まあ、そういうことで Windows Phone 7これ出た時にはですね、多分第三の勢力というよりは、おそらくこの状況を覆すすごいもんじゃないかなと、そういうふうに思っています。というのは、企業向けに強いんじゃないかということで、多分市場シェアから何かということで状況が一変すると思うんですね。まあ、そんな話を含みまして、ちょっと Windows Phone 7、それ今の私の感想なんですけど、 Windows Phone 7の話をしたいと思います。 Windows Phone 7、すでに海外では正式発表で、もうサービスも始まっています。で、日本語版ですね、現在開発中とのことです。で、日本語版といいましても、すでに今の状況で日本語の表示ができるんですね。ただ文字入力だとか、そこら辺のローカライズ的な、本当はローカライズ的な話ですね、ところでまだ日本語版の開発は進めているところで、で、実際ですね、先週あたりからマイクロソフトの社内ではどうも海外版のやつが、社員に配られ始めてるみたいですね。言っちゃっていいのかなこれね、すいませんって誰にお前謝ってんだっていうのはあるんですけども、まあ、で、実際の、まあ、正式発表になった後に、社員の方に結構配って、実際試してるっていう状況じゃないかなと思っています。で、いつ出るんだというのは、実際その OS としてはもうほぼ完成、日本語版はローカライズしてますけど、 OS としては完成してるんだけど、これが商品として日本で出るかっていうのは、キャリア次第、 NTT ドコモ、 au、 ソフトバンクですね。まあ私個人的には e モバイル一発やってくんないかなっていうところあるんですが、そこら辺の、まあ、Windows モバイルってウィルコムも出してますしね、まあ、そこら辺のですね、あのメーカーがあのメーカーというかキャリアがですね、展開をするっていうことになってからやっと立ち上がるということになりますので、ただ必ず出ると思います、そこはですね期待したと思っています。で Windows Phone 7、他の iPhone とか Android に比べてのアドバンテージっていうのは何でしょうっていうと、やはり私一番推したいのはアプリケーションソフトが作りやすいってことです。つまりすでにアプリケーションソフト開発環境が用意されています。でもちろんその中には Windows on 7のエミュレーターも含まれてますので、まだ実際組んでみて動かしてみてと、で実機をお持ちの方は実際試すこともできるという状況です。でこれは Visual Studio Express for Windows Phone という開発環境、あと Expression Express というのも用意されておりまして、で開発効率が非常にいいです。で作る側の話ばっかりしても何がいいんだと使う側からすると思いますけど、作れる環境が豊富っていうか作りやすい環境があるってことはソフトがたくさん出るってことなんですよ。それが非常にメリットになる、つまりアプリケーションがたくさん出来上がるってことなんです。まあ、他の、まあ、iPhone のこと言うといろいろ私言われちゃうんであれなんですけど、じゃあ作りやすいですかと、いやオブジェクティブ C だけあれやればいいだけじゃねえかっていう話もあると思うんですし、それなりにインターフェースビルダーみたいなのもあるんでしょうけど、その作りやすさアドバンテージ考えるとやっぱりマイクロソフトのビジュアルスタジオがあるってことは非常に大きいんじゃないかなと思っています。あとですね、実際使う側からするとですね、ユーザーインターフェース、まあ、すでに皆さん写真とか、まあ、実況ももちろんお持ちの方はよくご存知だと思うんですが、画面上にですねアイコンじゃないですね、タイルですね、四角い枠がこうタイルが貼ってあるということで、このユーザーインターフェース、メトロって言います。メトロって地下鉄のメトロですよ。でこのメトロっていうコードネームなんですが、なんでメトロかっていうとですね、マイクロソフト の, そのアメリカの本社の人間がいろいろ研究してて、日本に来た時に地下鉄に乗ったと。地下鉄どうしようね、新宿から初台まで乗ったか分かりませんけども、その地下鉄に乗った時に行き先の表示板っていうのは非常に分かりやすくなってたと。自分はここからここまで行きたいのにどういうルートを通ればいいかとか、ね、何色のここに行って分かりやすいわけですね。でそこの非常に分かりやすく、そういった人をナビゲーションしてくれるっていう意味で日本の地下鉄素晴らしいと、分かりやすいと、いうことを強く感じたらしいんですね。まあ、そこの影響も非常に受けてメトロという呼び方でこのユーザーインターフェースが開発が進められたという状況のようです。でとりあえず乗ってみればなんとかなるでしょう。私も地下鉄よく出張とかで乗ることあるんですけど、ね、茅場町に行くって、茅場町ってどこだっけって言いながら、まあ、とりあえず行ってみると、ああなんとか線となんとか線こうやって乗りゃいいんだと、パッと、ね、分かるんですね。まあ、確かにね、たくさんあるんでめくらっちゃうとこあるんですけど、そういった意味でね、分かりやすいっていうのはそういったことをイメージして、まず開発を進められているということです。でタイル状って言いました。実際四角い枠があるんですね。 iPhone のようなおしゃれなアイコンではないです。四角い枠があるんですが、そこの一つのタイル上にですね、すでにアプリケーションが持つ情報を表示してくれるんです。例えば未読のメールは何通ですとか、あとは仮にその電車の案内、行き先案内のようなアプリケーションがあったとしたら、例えばこの何々線は何々線、今行こうとして検索した場所は電車で遅延が起きてますよとかね、まあ、そういった情報がもうすでにそのタイルの中に表示してくれるんですね。だからいちいちアプリケーション起動しなくてもパッと見た段階で最低限の用事、もしくはもう必要にして十分な情報だけが得られるということで、まあ、これ非常にね実用的っていう感じがします。あれをおしゃれかどうかっていうと、多分iPhone とか好きな方から見ると、と思うかもしれませんし、クリラジで BG さんも言われてました。今までの Windows とはちょっと、Windows してないと。これ、お祝いとこういう線で来るんだっていうふうに言われてまして、私もこれ見たときに、あ、こう来たかと。こう来たかって、私も想像しない展開をタイルっていうかね、メトロで表現したような感じを受けてます。 でもちろんですね、 Windows の一番の特徴ですね、 Windows Live と強く連携しています。当然私もパソコンでもいろいろ情報を得たからこそ使っていますが、Windows Live、今まで以上にですね、使うようになってました。逆に Windows Live のサービスが止まってしまうと私やることがやれなくなってしまうっていうくらいにですね今使ってるんですが、その Windows Live との連携、これもですね非常に強いというのは引き続き特徴となってあります。そういった意味ではですね、使えるというか実用的なスマートフォンというふうに思ってます。だから楽しいかどうかって話をしちゃうと iPhone の方が楽しいんじゃないかとか、あとマニアックにいじれるかっていうと Android の方がいいんじゃないかっていうのはありますし、私もiPhone と Android 未だに欲しいです。やっぱり iPhone もちょっと持ってますけど、ただそういった視点から見ると他のすでに出てる2つとは違うスマートフォンじゃないかなというふうに思っております。それですね、これねハブっていう考え方なんですね。機能を使うから使うってこのベースとなるもので、ここにはですね6つの機能に展開されるということで、この6つの機能何かっていうとですね、まだこれ日本語版ではないんでどういう表現かなるか分かりませんが、People、これは人の電話の連絡先とか、メールとかね、あと SNS、Facebook は対応してるんですが、そこら辺の連絡先、人とのこの連絡先、それと Music and Video、これ音楽とかビデオとかですね、こちらの再生、これはですね、Zoom っていう、日本では発売されてませんが携帯音楽プレイヤーですね、 iPod の対抗と言われてますが、それのですねサービスが使えるってことで、実際パソコンが Zoom のソフトを入れてあればパソコン側の音楽とか映像とかをですね Windows Phone 7にダウンロードできると、Zoom の音楽プレイヤーの Zoom と同じような使い方ができますよということになります。で、私そのミュージック&ビデオのこう選択したらちゃんと見つけました。ポッドキャストって項目があります。もうね、だったらこれぜひ Zoom は日本で展開できませんかねって話してたんですけど、ちょっと予定はないみたいですけどね。これだけ iTunes がかなり市場シェア取ってますし、あれシェアだけの問題じゃないですよね。使いやすさからあれだけ抑えちゃってるとかなり日本市場厳しいなと思うし、おそらく手出さないのかなと思いますけど、そこにポッドキャストってコーナーがあるならひょっとしたら私の番これの番組もね結構前切るのかなってちょっと思っちゃったりしたんですが、そういったものもあります。それとマーケットプレイス、これアプリケーションの販売ですね、ダウンロード、有償無償ありますが、アプリケーションのダウンロードがここからできます。逆にここからしかできないです。今の Windows モバイルみたいにファイルをダウンロードするとかね、パソコンから USB でファイル転送するとかそういったことではないですね。それとピクチャー、これ写真ですね。これやっぱりこれ写真についてですね、やっぱり iPhone とか Android と同様にも非常に見やすく、こうタップすればパラパラパラパラ見れるという感じがします。あとは Microsoft ならではの2つが残ってますね。 Office で、これはマイクロソフトのオフィス、これライブとの連携したワード、エクセル、パワーポイントとかですね、そういったものの、操作、もちろん見ることもできますけど、そういった方に展開ができるということと、あともう一つゲーム、これは Xbox ライブとの連携とか、あとですねゲームそのものがもちろんできます。ちょっと後でお話しますが、結構なハードウェアスペック持ってますので、ゲームプレイヤーとしても結構な性能が出ます。昨日はですねカーレースの、車のレースのゲーム見させていただいたんですが、もう PSP みたいに動きますよ。で、その Xbox のポータブルタイプのコンソールっていうのは用意しないのかっていう話もあった、よくね皆さんにしますけど、マイクロソフトはどうも Windows Phone 7の展開で狙ってるのかなと、感じました。で、このそれぞれあるアプリケーションなんですが、2つほどですねパターンがありまして、パノラマとピボットというものがあります。で、パノラマってのは何かというと、横長の画面の一部を見せて横にどんどんどんどんスクロールさせて表示させるアプリケーション、これビジュアルスタジオでそういう開発ができるようになってるんですが、以前私って縦もスクロールしないけど横にビュンビュンビュンビュンスクロールして画面の狭さをあまり感じさせないと、そんなことがねできると、 そういったユーザーインターフェースプログラミングの方式と、あとピボットということで、まあ、タブですね、ちょっとすみません、これ言葉だけで説明しづらいんですけど、まあ、そこら辺こう選んでいろいろ切り替えて表示すると、そういうことでその狭い画面を広く有効に使おうという仕組みもあります。で、実際アプリケーションソフトはそういうのに従って作っていくんじゃないかなと思っております。で、ハードウェアなんですが、マイクロソフトがこれだけのスペックのものを用意してくれっていうふうにかなり厳密に言ってあります。で、画面サイズいくつ2つパターンあるらしいんですが、まあ、大抵の場合ですね、800×400 ドットの画面、まあ、今発売されている Windows on 7は全てこの画面サイズです。ほとんどまあこれ固定と言ってもいいと思います。で、これと DirectX9 だとか、そこら辺のシルバーライトだとか、そこら辺が十分なスペックで動く CPU で、グラフィックアクセラレーター、そこら辺まできちんと載せろってことで、Windows Phone 7として発売される限りは Windows Phone 7としての性能を十分に発揮できるものしか出てこないです、ね、Android とかも結構ありますよね。いろんなメーカーから出てるんだけど、ちょっとこれ遅いんだよねとか、これはサクサクで動くよ、早いよこのメーカーのやつはとかあると思うんですが、基本的に Windows Phone 7はどこのメーカーから出てるやつでも基本的にサクサク動くというふうになっているということです。で、私実はですね、今回お話しいただいたのはマイクロソフトのエヴァンジェリストの田中達彦さん、お話しいただきまして、Windows Phone 7も実際のセッションを聞きながら、もう1台2台お持ちで1台こう皆さんにこうぐるぐる回して見せていただいたんですね。 LG 電子ですのメーカーのやつなんですけど、ちょっと触ってみたらね、すごいサクサク動くんですよ。いや、サクサク動くと何と比べるかっていうと、実は3ヶ月前に、これまたIT メディアのオルタナティブブルーの、オフラインミーティングで、同じくね、エヴァンジェリストの高橋忍さんっていう方にですね、初めて見せてもらって、喋っていいですかっつって許可取って喋ったっていう話前したと思います、その時に見せてもらった LG の端末と比べて、なんか今回いじった方がサクサク動くぞってか、ビンビン動くぞって感じするんですね。で、聞いたんです、これ変わってるんですかって。いや、そんな話は聞いてないけど、おそらく9月とかの時点で見せてもらった、木澤さんが見せてもらったってやつは、ひょっとしたら開発機かもしれませんと。ですから、チューンアップはされてるかもしれませんねと。すいません、ちょっとこれ確証がないんで、はっきりしたこと言えないんで申し訳ないんですが、使った感じでは、あれ、こんなにビンビン快適で早かったかなと思ってるくらい、快適になってました。すいません、これ全く私の個人的な感想ですけど。まず iPhone はいいです。 iPhone はすごくいいの置いておきましょう。で、 Android もいろんな Galaxy なんたらだとか IS03 とかですね、なんか 3D 表示できるやつとか、いろんなのお店で触ってみたんですけど、 Android いいんだけど、どっかなんか引っかかるんだよなっていう感触をね、私受けてたんですよ。で、すいません、持ってないんで、実はそれでも使い物になる、便利だっていうのはあるかもしれませんけど、ただなんかな、遅いなってか、どっか引っかかるとこあるなっていうところもあったんですが、そういうの見てて、あ、やっぱり iPhone ってすごいんだな、 iPhone なんだなっていうふうに思ってたんですが、昨日見せてもらった Windows Phone 7を見ると、いや、Windows Phone 7すごいぞと、この快適さは一体なんだっていうような感情をね、私受けました。ちょっとね、すいません、私も個人的にひいき目で見てるところもあるんで、ちょっと皆さんそれ差し引いて聞いていただければと思うんですが、これは快適というか、持ってて使ってて気持ちがいいなと、だろうなと、そんな風な感じはしました。それでですね、アプリケーションの開発の話もしていただいたんですが、ちょっとこれ言葉でここで説明するのもちょっとなかなか厳しいと思いますので、実際アプリケーションがマーケットプレイスで販売、もしくはダウンロードするということなんですが、これ開発者側の方のお話をさせてもらいますと、開発ライセンスっていうのがあるんですね。で、これが年間99ドル、年間99ドル支払って開発ライセンスを得るということ で、このライセンスを得ますと、自分の開発マシン、 Windows マシンから、USB ケーブルで接続した Windows Phone 7のデバイスに対して5つまで USB で普通に転送して試すことができます。ただし、 他の方に配ったりなんだりっていう時はやっぱりマーケットプレイスにちゃんと登録をしてくださいと、まあ、公開するということですね。他の方に配るっていうのは、公開する際はきちんとマーケットプレイスに登録してくださいってことで、ここの登録料なんですけどね、有償アプリお金を取る場合は、登録料無料です。で、無償アプリフリーソフトですね、ほとんどね、まあ、それはですね5つまでは登録無料なんですが、それ以降は1つのアプリケーション1本あたり9ドル99セントですかね、払ってくださいということになっています。これなんでかそういう話になっているかというとですね、有償のアプリケーションこの内訳がですね 70% は作者側に行きます。で、 30% はマイクロソフトが手数料として取ります。これはアップルと一緒です。その登録する時の審査とかがあるんですね、まあ、そこら辺の前事務的な手数料だとかなんとかってことで、まあ、それだけ取るということで、まあ、無料有償アプリはねちゃんとお金が取れるんですけど、無料アプリについてはそこら辺のお金逆に取れませんので、まあ、有償アプリだと登録料が無料ですというのがそういったことが背景になっています。で、審査期間が、非常に短いと聞いています。具体的な数字日付聞いたんですが、あれ喋っていいのかな、分かんないんでちょっとすいません、ここで置いておきますけど、まあ、こんな短いんだっていうような期間で、審査してくれます。まあ、ここら辺はですね、私もこれどうしようかなと、日本で発売されるのがいつか分かんないんだと、日本だと2年縛りありますし、携帯電話なんてあれなんですね、家計から出るわけですよ。で、これ奥さんに何て言って買おうかなっていうのが私の最大の問題なんですね、実はね。ソフトバンク以外から出られるとどうして全部毎月これ小遣いで負担しようかなとかね、そうするとこの前 YMAX 契約したしとかね、結構これは現実的な話があって、かなり悩んでるところなんですよ。だから Windows Phone 7出たからって飛びつけないかもしれない、っていうか多分すぐ飛びつけないかもしれないです。まあ、そういったことがあって悩むところなんですが、まあ、そこら辺ですね、ちょっと導入したら、もし買ったらですね、ちょっとぜひこれプログラミングはちょっと組んでみたいなと思ってます。というのはこのプログラミングがね、またね Windows で今まで使ってたのと同じやり方ができるんですよ。つまり部品を不適切に貼り付けて、ボタンを貼り付けてとかいうことを Visual Studio でやって、でボタンポチッとしたらテキストに何か表示されるとか、やり方が Windows プログラミングと同じようにできるんですね。だからそこに慣れてる方はいろんなものどんどんどんどん作れると思います。まあ、そういったことでね、ちょっと私もいろいろ今ドタバタしちゃってるんですけど、落ち着いたらですね、このエミュレーションの環境を含めて、Windows Phone 7 のアプリケーションちょっと手つけてみたいなと、そんなふうに思っております。まあ、そういったことで冒頭でも言いましたけど、作りやすいっていう大きなアドバンテージがあります。で、シルバーライトっていう Windows でも作れる、ウェブアプリケーションでもとかでも使ってる技術がそのまま Windows Phone 7で使えるってことで、開発者としてはですね、敷居がちょっと低いのかなと。で、それは何かということは、アプリケーションストアがどんどんどんどん出てくると、そういうことになります。ということは使う人にとってもメリットがあるということで、例えば iPhone のソフトが移植されたりとかですね、そんなことでどんどん可能性としては出てくるんですよ。まあそれがどういう展開になるかはね、やっぱり分かりませんし、私としてはこれ非常に期待しておりますし、というか作りたいんですね私個人的に作りたいなと、そんな感じで、ね、思っております。まあ、今回、Windows Phone 7、まあ、前回はですね、もう実機見たってことでほとんど興奮して喋ってるだけっていう、まあ、今回も興奮して喋っちゃいましたけど、その後にはですね、いろいろ私いろんなセッションとか、昨日の話もそうなんですが、その間にいろいろお話聞いたり、しましたんで、まあ、ちょっと Windows Phone の話、ちょっといろいろ見えてきた話を、ちょっと話をさせていただきました。欲しいな。ね、昨日2種類ほど見せてもらったんですけどね、もう一個の方、あれ綺麗でしたね、液晶画面ね。まあちょっと情報あるかなと思っておりますが、2011年、来年はこの話が一番私はマイクロソフトとしては盛り上がる、まあ、私個人的にはですね、じゃないかなと思っております。そういうことで 今年最後の話を Windows Phone 7の話でした。この話はね、どんどんまた続けていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい、そういうことで第64回は、今年最後の配信 Windows Phone 7の話をさせていただきました。昨日ですね、12月25日、ドットネットラボの勉強会で、この話聞かせていただきまして、でその前にですね、一番最初に私ビギナーセッションということで初心者向けのプログラミングの話をさせていただきました。戦うサンデープログラマーとサブタイトルつけて、サンデープログラマーって別に日曜日に仕事するんじゃなくて、日曜大工的にちょっとプログラミングを楽しんでみましょうということで、C シャープ使いまして、いくつかですね、2つほど事例を挙げてプログラミングの話をさせていただきました。非常にですね、初心者向けって言いながらそういう内容であればあるほど説明するの難しいんですね。どうだったんでしょうね、会場で書いていただいたアンケートをちょっと見てみると評判は良かったようです。ちょっと手前味噌なんですけど、ただちょっと今後もですね、そういった話を、していきたいなと思っております。ちょっとシリーズ化できるのかななんて思ってます。そういうことで、私自身非常に勉強になりました。多分聞いていただいた方含めて一番勉強になったっていうのは首里を用意した私じゃないかなと思ってる感じです。一応私Windows Desktop Experience の MVP なんですけど、この辺の開発の話もちょっとさせていただきまして、位置づけとしてですね、 Windows をよりよく使うためにちょっとツールレベルでもプログラミングを楽しんでみたらいかがでしょうかという視点でね、お話をさせてもらってますんで、ちょっと今後そういうプログラミングの話をね、どんどんしていきたいなと思っております。ただちょっとやっぱりポッドキャストでね、プログラミングの話ってうまく伝えきれないところがあるんで、こちらはこちらでいろんな Windows 7とかね、基本的にその Windows 7とかの、クライアントの Windows の話を中心に、今回話しました Windows Phone 7だとか、できればですね Windows Azure だとかね、そこら辺の話もねできればなと、そんな風に思っております。はい、そういうことで今年最後の話になりました。来年もですね、まず MVP いただきたいなとちょっとまた来年は分かりませんけどね、ちょっと引き続き、それが目的じゃないんですけど、いろいろ情報を得るし、いろんな人とも会いますしね、今後もいろいろ頑張っていきたいなと思っております。はい、そういうことで2010年今年も1年間皆さん、聞いていただきましてありがとうございました。また来年もですね、いろいろとネタを集めてですね、お話したいと思いますので、また来年もよろしくお願いします。じゃあ皆さん、良いお年を。